それでは、あの少女は昔の安世知大納言の姫君と兵部卿の宮の間にできた子であるに違いないと源氏は悟ったのである。藤壺の宮の兄君の子であるがためにその人に似ているのであろうと思うと一層心の惹かれるのを覚えた。身分も極めて良いのが嬉しい。愛する者を信じようとせずに疑いの多い女でなく無邪気な子供を自分が未来の妻として教養を与えていくことは楽しいことであろう。それを直ちに実行したいという心に源氏はなった。お気の毒なお話ですね。その方には忘れがたみがなかったのですか。なお明確に少女の誰であるかを知ろうとして源氏は言うのである。亡くなります頃に生まれました。それも女です。その子供が姉の信仰生活を静かにさせません。姉は年を取ってから一人の孫娘の将来ばかりを心配して暮らしております。聞いている話に夕方見た天君の涙を源氏は思い合わせた。妙なことを言い出すようですが、私にその小さいお嬢さんを託していただけないかとお話ししてくださいませんか。私は妻について一つの理想がありまして、ただいま結婚はしていますが、普通の夫婦生活なるものは私に重荷に思えまして、まあ独身者のような暮らし方ばかりをしているのです。まだ年が釣り合わぬなどと常識的に判断をなすって失礼な申し出だとおぼしめすでしょう。源氏は言った。
それは非常に結構なことでございますが、まだまだとても幼稚なものでございますから、仮にもお手元へなど迎えていただけるものではありません。
まあ女というものは夫の良い指導を得て一人前になるものなのですから、あながち早すぎるお話とも何とも私は申されません。子供の祖母と相談をいたしましてお返事をするといたしましょう。こんなふうにテキパキ言う人が創業のいかめしい人であるだけ、若い源氏には恥ずかしくて望んでいることをなお続けて言うことができなかった。
阿弥陀様がいらっしゃる道で用事のある時刻になりました。主夜の務めがまだしてございません。済ましましてまた。
こう言って僧侶は御堂の方へ行った。病後の源氏は気分も優れなかった。雨が少し降り冷ややかな山風が吹いて、その頃から滝の音も強くなったように聞かれた。そしてやや眠そうな度胸の声が絶え絶えに響いてくる。こうした山の夜はどんな人にも物悲しく寂しいものであるが、まして源氏はいろいろな思いに悩んでいて眠ることはできないのであった。初夜だと言ったが、実際はその時刻よりも更けていた。奥の方の室にいる人たちも起きたままでいるのが気配で知れていた。静かにしようと気を配っているらしいが、数珠が脇息に触れて鳴る音などがして、女の立ち居の絹ずれもほのかに懐かしい音に耳へ通ってくる。貴族的な良い感じである。源氏はすぐ隣の室でもあった。この座敷の奥に立ててある二つの屏風の合わせ目を少し引き開けて、人を呼ぶために扇を鳴らした。先方は意外に思ったらしいが、無視しているように思わせたくないと思って、 一人の女がいざり寄ってきた。からかみから少し遠いところで、不思議なこと、聞き違いかしら、というのを聞いて源氏が、仏の導いてくださる道は、暗いところも間違いなく生きうるというのですから、という声の若々しい品の良さに、奥の女は答えることもできない気はしたが、何のお導きでございましょう。こちらでは何も分かっておりませんが、と言った。突然物を言いかけまして、失敬だとお思いになるのはごもっともですが、初草の若葉の上を見つるより、旅根の袖も、つゆぞ乾かぬと申し上げてくださいませんか。そのようなお言葉を頂戴あそばす方がいらっしゃらないことをご存知のようですが、どなたに